初めての万葉集第113回。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。奈良のふるさとを悼む歌。秋去れば春日の山のもみち見る奈良の都のあらるらくおしも。大原の今木牧八1604番歌。訳、秋になると春日山のもみじが見える奈良の都が荒れていくのは惜しいことだ。この歌は万葉集牧八秋の造花の部に収められており、直前の1603番歌と同じ天平15年743年の秋に作られたとみられます。この歌の直後には大友のやかもちの歌、高間と延べの秋萩、この頃の赤時露に先に喧嘩も、1605番歌が配されます。春日と高間との地は共に平城京の東に位置します。今木が春日の山のもみじを歌い、やかもちが高間との野の秋萩を歌い返し、今や廃都となって見ることがかなわない平城京の集計を忍んでいます。今木とやかもちは親交があり、このように歌を読み合うことがありました。この歌が読まれた当時の都は国境で、平城京から遷都して3年目の秋を迎えていました。遷都に伴い、今木ややかもちなど臣下の人々も国境へ移っていましたが、住み慣れた平城京に心を寄せる人は多く、荒れてゆく奈良のふるさとを惜しむ歌が万葉集牧六にも見えます。1044から1049番歌。ところがこの頃、聖武天皇は国境を離れ、信楽の宮での造営事業に邁進していました。同年の秋7月に信楽の宮へ行幸した聖武は、11月まで国境へ戻らず、10月に大仏造立の御事の礼を信楽の宮で発しています。12月には費用がかかりすぎることを理由に国境の造営が停止されました。その後の紆余曲折を経て、天平17年745年に都は平城京へ戻ります。関東後の同20年748年には、今木は平城京一条三房に居住していたことが古文書の記載から知られます。こうして今木は懐かしい奈良の都での生活を取り戻したのでした。本文万葉文化館、竹内涼。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。春日山原始林。春日大社の神域として古くから狩猟や伐採が禁じられてきた春日山は、原始的な植生を残していることから国の特別天然記念物に指定され、世界文化遺産古都奈良の文化財の構成資産にも登録されています。春の山桜、夏の新緑、秋の紅葉など季節ごとに様々な姿が見られ、四季の移ろいを感じることができます。場所、奈良市春日野町。問い合わせ、県奈良公園室。電話 0742-27-8028。 8月号の和歌の振り仮名について、いづち、図は、すに、点は、いづち、図は、つに、点の誤りでした。また、解説本文、 753番歌は573番歌の誤りでした。お詫びして訂正します。